超波程式のヘッポコアブストラクトラボラトリー。違う、。いつもこれなんだよなぁ。ちょっと待ってくださいよ。まず、音楽が流れてない。BGM 設定。配信でしよう。この BGM のライブでしょ。聞こえてますかね？どうだろう？よいしょ。はい。ん？私のところで聞こえてない。よっ。ですね。ちょっと待って。BGM 設定、視聴割、視聴中、履歴になってる。ん？どういうこった？まあまあ、ちょっとそのまま行きましょう。皆さん、もし聞こえてたら、聞こえてると言ってくれたらとても嬉しいです。はいはい。サウンド設定じゃないの。まあ、使用中にはなってるから。まあいいか。はい。というわけで始まっていきまーす。あ、イカさんも来られました。お疲れ様です。イカさん。
はーい。
よかった。すいません。私が Bluetooth でイヤホンの方に飛ばしてました。音。
あかんな。
すいません。
なんかそういうとこやで。
はい。じゃあ、工場を行って始めていきましょう。
はい。
はい。では、防波堤しけと、
イカの、
ヘッポコ、
アブストラクト、
ラボラトリー。結局。アブストラクトゲームって何だろうと思ってる二人がアブストラクトゲームを深掘りしたりしなかったり関係ないことを喋ったりするポッドキャストです。寝暴走するヘッポコ防波堤しけです。
イカです。
わ
ー何も準備してない。
あ、
たまにはね、何も準備してない日もいるでしょ。
あります。
ね、うん、そういう日を作っていかないと僕も疲れちゃう
そうですね。あ、イカさん、沖縄のミープルくんさんが、
あ、
しけさん、イカさん、こんばんはということで、こんばんは。
あ、こんばんはです。もう、いろんなボードゲームポッドキャストを聞き回ってくれているらしくて、
お
ー、ありがたい限りです。
ありがとうございます。
はい。
わ、大丈夫かな。
大丈夫ではない。
そうですね。
うん。
ちょっとね、なんか、不安症になってるんですね、最近。
あ、千春さん、こんばんは。
こんばんは。
うわ、やばいですね。
うん。
ドキドキしますね。人が来るって。
そう、前回のラジオ、ま、視聴者
の
方が見えるんですけど、視聴者はいてくれたんですけど、コメントなくて。
うん、前回コメントゼロでしたね。
読みなくなった
んですね。あ、困ります。
プレッシャーかけられる。
プレッシャーかけられるのは困ります。うん、そんなね、大したこと喋らないんで今から
まあそうですね。いや、そうそう、イカさん、
はい、
ちょっと今日は、
うん、
お便り返信もしながらもうちょっと私喋りたいことがあって、
おお、
久々に、
うん、
ギガミックの新しいゲームを買ったんで、
お、いいことです。
ちょっとその話もしたいなと思っております。
うんうん、何を買ったんかは知らんけど、まあ後で聞こう。
はい。というわけで、うん、貴重なお便りもいただいておりますので、
はい。
タクチクミランダゲームさん、ありがとうございます。
あ、ミランダゲームさんになったの？
あ、ですね、ミランダゲームさんになってありますね。
いつの間に、サークル名を。
うんうん。
タクチクゲームズじゃなくなったん、
ですね。ちょっとコメントの方も読んでみましょう。
はい。
しけさん置いてきぼりエンジニアイカさんラジオということで、第157回のクワルトの回ですね。
はい。どんな話したかな。
私も全然覚えてないんですけど、でも、
うん。
あれだけ覚えてます。クワルトのルールをなんとなくで喋ってた記憶があったなっていう。なんか、うん。クワルト。言ったら、コマって、
うん。
いろんな、いくつか種類があって、
色が分かれてるじゃないですか。
うんうん、
色が、なんだろう、相手プレイヤーと自分プレイヤーで違いますとか言ってた、ちょっと、ふわっとした回に、うん、多分、イカさんが、こう、補足というか、いろいろ言ってくれたのかなっていう。
うん。うん、4ビットで表現できるっていうことは言ったと思う。うん。
あ、そう、そういえばそんな話をしてましたね。
うん。
うんうんうんうん。
そうそうそう。
見ていただいてありがとうございます。
ね、お便り助かります。
ありがとうございます。
なぜかというと、我々話のネタを見つけるのが不得意なんで。
そうですね。もうちょっと最近もギガミックに頼りっぱなしで、
うん、
いろいろしてるので、ね、うんうん。
沖縄のミープルくんが前回ライブ参加ができず悔しかったので今回頭から参加できて嬉しいです。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そこまでかしこまるもんじゃないですし、普通に録音してるんやったっけこれ。
うんうん。
うん。だからもうそんなリアルタイムで何かしてもこんな感じです。
あ、そう、前回一応その終わった後に、
うん、
聞けなかったっていうコメントいただいておりまして、うん、ありがとうございます。
そんなそういうのでもないんですよ。なんかたまたまチャンス、いやちょっと価値を見出されるとまずいですね。嬉しいは嬉しいけど、
恐ろしい、まあ、はい、ゆるゆるふわふわなラジオなので。
そうですね、もうしけさんがどんどんゆるくなっていってるんでね最近ね。
いや本当ですよ、
なんか困りますね。千春さん、ギガミックな新作とな方と、あ、この千春さんはすごい詳しい人かな、
ぽいですね。
うん、
お、ね、やった、
うんうん、ギガミックという名前を聞いてもすぐに反応できるってだいぶ、
そうですね、
あんまりねメーカーで覚える人ってボードゲームは意外と少なくて、
うんうん
うん、ちょっとマニアめな人じゃないと覚えてなかったりとか、
うんうん
うん、あとそのボードゲームの作者とか、
うん、はいはい、
もうそれこそアートワークとか、うんうんうん、箱に名前が書かれてないことが多いや、日本語版になった日本の製品って。
そうですね、そうですね。特になんか、アブストラクトの中でも、なんかこう、おもちゃ系とかは全く書かれてなかったり。
そう、もうメーカーしか書いてないやん。
うんうん。
結構、日本って、その作者とか、その輸入元のメーカーとか、あんまり目立たさんようにするのやめてほしいなと思ったりすんねんけど。
うん、そうですね。
うん、ちょっと、ね。
なんか私がそのサイコロ堂に通い始めた時に、
うん、
一番初めに紹介されたのがそれというか、このユーロゲーム、その時なんドイツゲームって言われてたんですけど、
うん、
ドイツゲームは、この箱絵に作者と、うん、アートワークの人が書かれているのが特徴なんですよっていう話を
うん、
してくれたのがあれなんで、すごい
作者の名前をど真ん中のそのもう上みたいな、一番最初に誰が作ったかが分かるようにしてるみたいな。
はいはいはい。
うん、場合によっちゃ作者名がゲームのタイトル入ってたりしたりとか、
うんう
ん、そういうのもあるぐらい、その作者に対してちゃんと表記されるという、
うんうんうん、
それは異文化やと思うし、そういうことどんどんやってほしいなとは僕思うんですけどね。
うん
うん、なんか日本はねどうしても企業を中心とするというか、
はいはい、
権利を一回企業が全部吸い上げてから出すんよね。
うんうんうんうんうん、
だからもう作者とか佐賀さんと書かれてなかったり全く書かれてなかったりすんのよ。
はい、
多分青色ダイオードとかそうね問題になったよね。
ああ、なんか昔ありましたねそういうの。
うん、
はいはい、
もうあれ、ほんまやったらもう何十億何百億みたいな利益を出せる大発明をしたのに、
うん、
少し出世したか少しボーナス出た程度で終わらされたみたいな感じで扱いがないがしろになったから、
はいはい、
あの表に出てきはってあの勝利を勝ち取ったというか、
あ、
うん、なんかそういう点で個人の発明とかはもっとしっかり前に出してもらわんと、うん、どんどんみんなそういうことしなくなるというか、なんか日本人の発明っていうのが個人が発明したっていうよりかはもうここの企業が作りましたみたいななるから、なんか、うん、分かる気持ちは分かるけど、うん、なんか中心的に頑張ってやった人とかそれを最初に思いついた人とかもっと目立たしてほしいよなって思うねんけど、
うん、
ボードゲームもそういうことをもっとちゃんとしてほしいなって、その
うんうん
うん、
なんかこの、
ね、うんうん、
今の例えばゲームマーケットとか、まあ、同人文化って、うん、そこは結構尊重されがちだと思うんですよ、まあ、尊重されるっていうかそれが結構表に出てこの人が作ったゲームっていうのは結構やられてると思うんですけど、その、
うん、
おもちゃ系統のアブストラクトは、
うん、
まあそうですね、今そういうの全くないなっていうのは本当に、
うん、ないです。うん、もう昔からの文化ですね、うん、その同人文化も、
うんうん、
最初の方に作ってる人たちっていうのはもうユーロゲーム、
うん、
海外ゲーム見てきてるんで、
うんうん、
その名前を出すっていうのは当たり前みたいに感じ取ってはる、うん、で名前を作者の名前掲げたりすんねんけど、
うん、
ちょっとこう時代が進んできてそういうのをあまり気にせずサークル名だけ出してはるとか、
あ、
裏に小さく作者名書いてるだけとか、
あ、うんうんうん、
あのクレジット書いてるだけみたいなのも増えてきた感はある。
確かに言われてみればそうかもしれない。
うん、
うん、まあ一旦その作者イコールこのサークルイコールこれっていうのが分かるから、あ、この人作ったんだなって思ったけど、
うん、
確かに箱絵に書かれてないか時はある、
うん、うん、サークルで分かるぐらいのレベルやけど、
うんうん、
その、うん、パッケージに名前がデカデカと出てるかって言われたらみたいな、でサークルカットというかサークルのロゴとかもちょっと控えめに裏にしかなかったりとか、
うん、
もっと表にバーンと出してもいいような気はすんねんけど、
うん、
だからちょっとその昔からドイツゲーム系とかやってきた人間たちと、
うんうん、
新しく入ってきた人たちとちょっとそこは壁あるかなみたいな感覚の、
あ、まあ、ちょっと気質な感じもしますね、そこまでいくと。
うん、
そっか、まあ、なんか企業の権利とかそんなのもなく同人でそれが起こってるのはもうなんか あんまり表に出なくてもいいや、ゲームが表に出てくれればみたいな、その気質を感じますね。
あと、まあそのボードゲームのな作成難度が上がってきてるというか、綺麗、
うんうん、
なコンポーネントとかルールもしっかりしていかなあかんみたいな感じで結構集団で作ることが増えてるんやと思うよね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、うん、個人で作るというよりかはもうデザインは誰がやって、
うんうん、
アートワーク誰がやってみたいなバラバラになってたり、外部に発注するっていうのも増えた
ん。うんうんうん、よく聞きますね。
うん、だからそういう点でなんかグループ名を表に出して個人名はクレジットで出すっていうのも増えてきたんかなって。その昔はもう個人で作ってたんよ。
ああ、うんうん、
結構だから個人名出すのは当たり前みたいな、それがブランドやからってなっててんけど、その明らかにクオリティが上がった弊害としてそういうの、うん、そういう名前を表に出すっていうのは減ったかなみたいな。
そうなんですね、
感覚ですね。沖縄のミープルくん、ふわふわ雑談でも楽しいですって言ってくれてるんですけど本当かな。疑いまあまあまあ、信じよう、はい、信じます。
信じます。
はい、ありがとうございます。 千春さん、実はボードゲーマニアのミープル君のリア友でして、気がつくとメーカー名を覚えて しまいました。あ、ミープル君のそのかあの友達さんが千春さんなんですね。
うん、
いいですね。これは助かりますね。
遊んでる感じがすごいしますね。いい
っ
すね。
うん。その何で好きなってボードゲームやるかみたいなとかあるやん。だから、うん、あのゲーム名ばっか言う人もいれば、
うん、
ギガミックみたいな感じでメーカー名言う人もおるし、クニツイヤとかそういう作者名をひたすら連呼するとか、
うんうん、
あの取り手取り手とかそういうなんかみんなちょっと好みが違うのよ。
うーん、確かに。
何を目指してボードゲームを選ぶかっていうのはそういう点があって、その時に何を選ぶかの基準のことを言いがち。
うん、
多分、メーカー名を言いがちなミープルくんなんやと思うね、多分。
なるほど。
だからメーカー名を周りに教えて、自然と教えてしまっているっていう。
確かに。うん、多分私の周りの人は多分アブストラクトっていう言葉をめっちゃ染みついてるみたいな。
ジャンル名で覚えるみたいなね。
うん、
うん、うん。それはなんか数字のカードゲームしか言わへん時あるけど。数字のカードゲームか、最近ただただロール&ライトやってるんで。
ロール&ライトですか？え、
あの紙ペンゲーム。
ああ、今そういう風に言うんですか、ロール&、
あのダイスを使った紙ペンゲームは、
はい、
ロール&ライト。
ああ、はいはい、はい、
っていうみたいで、その言い方がちょっと気に入ってて。
うんうん、あ、やばい。
そうじゃない紙ペンゲームよりも俺はダイス使った紙ペンゲームが特化されて好きなんで。
なるほど、そうなんだ。
じゃ、すごい集めてる。
うんうん。
うん、
まあ、イカさんが好きなあのゲームの名前を言おうとしてド忘れしました。
え、ガンシュンクレバ。
あ、そうそうそう、ガンシュンクレバ。
うん、
まあ、まさにそうですよね、あれですよね。
ガンシュンクレバ今6シリーズ出てて全部買ってるからね。
そんなに出てるんですか、知らなかった。
ガンシュンクレバー の、うん、あのベーシックな流れのシリーズが4つあって、
うんうん、
キッズシリーズがあって、キッズシリーズが2つ出てんのよ。
全部買ってるんですか、イカさん。
あ、買ってる買ってる。
わあ、すげえな。
もしかしたら海外で、
うん、
ある、まだ別のバージョンあるかもしれんけど、
うんうん、
そのベーシックなガンシュンクレバーの後のもう1個か2個出たんかな、けど一番最後の、あ、どうやろう、あ、バネストさんは最後までフォーエバーまで出してくれたような気がするな。バネストさんはあのガンシュクレバシリーズ全部ワイク付きで出してくれるんや。
そうなんですね。
けど某社はガンツシェーンクレバーで秒で飽きやがったから。
え、あ、じゃああの続シリーズは一つ知ってるんですよ、あのガンシュクレバーの一つ、
うん、
うん、次に出たやつはなんかサイコロ通りも置いてあったかなと思うんです、うん、あれって日本語版じゃないってことですよね。
うん、
ではないんですけど、
日本語版は2出てないんじゃないかな。
うん、
うん、
いいゲームなのに。
綺麗に英語版で、
うん、
英語というかドイツ語版かな。
うん、
別にないから言語依存。
そう、あ、まあ確かにそうですね、ルールさえ分かれば、
うん、
うんうん、
数字しかないのよ。
うんうんうん、あと
で、
うん、
キッズシリーズは数字さえもないのよ。
え、そうなんですか。
数字ないんですよ、だから絵だけやねん。
へえ、
だから子供でできるって、幼くてもできるように。じゃあゾウさんの青色埋めようねみたいな、色はあるかね、うん、けど数字はないんですよ、足し算とかもない。
あ、
だからこう子供向けになってるという。
あ、じゃあもうなんかメインのシステムは変わらず、
うん、
まあ、サイコロ振ってみたいな、親から取っていってみたいなのは変わらず、まあ、キッズ用になってるって感じなんですか、サイコロとかも。
メインのシステムというか、まあ、サイコロを振ってその出目に対して何らかのルールで埋めていくっていうのは基本なんですけど、
うんうん、
それでなんか紙に書いてあるルールが違うっていうか、 どれ埋めるみたいな感じ。
うんうんうんうん。
みたいな。お猿さんにしのるみたいな感じになるわけ。
いやちょっと欲しくなりますね。
うん。キッズシリーズいいよ。正直。
いいよね、なんか、うん、キッズシリーズってだけでもちょっと欲しくなってるな。
多分ね、小学校低学年ぐらいから全然抵抗なくできると思う。
ああ、なるほどなるほど。
幼稚園でもギリできるのではって。
うんうんうん、
6歳ぐらいならいけるんじゃないかなって。
いいですね。
うん。そう。おすすめです。
うん。
千春さんが、って言って、企業が湯婆婆並みのがめつさざっていう。
うんうんうん。
その、日本の昔からの文化というか、全部会社で一回持つんよね、権利を。
そうですね、
うん、
なんか言ったら、ちょっとあれで出てきたかな、あの前やったあの現代、
うん、
ボードゲームの近代原神にも出てきたんですけど、はい、最初に一回なんか会社が起こって、うん、印刷会社が、まあ、最初権利持ってたけど、その中からちゃんと声が上がって、
うん、
一回一回ああいう感じになってるみたいな。
そうそうそう、
うん、
であのライナー国津屋も、
うんうん、
あの個人の権利をすごい主張した人なん。
うんうんうんうん。
うん、それであのデザイナーっていうのがね、
うんうんうん、
あの確立されてきたところがあって。
まあ、でもそして別にそれが日本では起こってないですよね。
日本、企業がしっかり、というか、うん、企業が決めたことは企業が突っ走ってやるから、
うん、
うん、でも形変えちゃうっていうか、うん、企業の色にしちゃうのよ。
あ、
そのままであんま出さへん。
はいはいはいはい。
うん、もう自分とこが作りましたってしたいから、うん、だからもう名前もことごとく変わるし、
うん、
結構そのままで出してくれてるとこってすごい良心的。
うん、
良心的というか、うん、なんか一緒に歩んでいきましょうみたいな感覚感じんねんけど、
リスペクトがあるんです
、ね、うん、ゴリゴリ会社名の、会社名をバリバリ出して、あの、イラストレーターとか全部変えてみたいな、ルールも足して引いてみたいな、
うんうんうん、
で自分とこでちゃんとカスタマイズしたものをみたいな、だから原案ぐらいまでしちゃう場合もあるやろし、なんか、うんうん、悪いことじゃないねんけど、
うん、
なんか少し寂しいな。その代わり大きいところはやっぱ流通持ってるから。
そうなんですよね。
個人で売るよりかは断然ねってなんねんけど、うん、もう少しだけ立ててくれんかなみたいな部分を感じるときあるで。
あ、うん、わかるし、ちょっと今あの普通にあの農業の方のちょっと悪口を言おうとしてうまく、
うん、
はい、
うん、だから多分仕事ではこの辺ね引っかかってくるとこや思うよ。
うん、
うん、まあ
そう
ですね、企業が手厚、日本は企業が手厚く手厚くなってる代わりに、
うん、
そういう風にもうめちゃくちゃ守られてるからね。
うん、
アメリカが個人主義の代わりにみたいな、失職したらもうどうしようも、その実力主義やから。
そうですね、すぐ首を割れるみたいな、うん、
だからそういうのができない人とかは、
うんうん、
もう本当に仕事がないみたいな。
うーん、
うん、
そうなんだ、
うん、ミープル君、ガンシュンクレバーって言ってくれてますね。うん、ガンシュンクレバーファンですよ私は。沖縄のミープル君、作者さんはワルシュさんなんですね。海外の作者さん読み方難しいです。ワルシュ、バルシュ、ウォルシュとかいろいろこうあの揉めてましたけどね、
最初。読み方問題、表記問題、
うん、だからワルシュで落ち着いたっていう感じですかね。
よかった。
俺なんかウォルシュっていう言い方が気に入ってるんでそう言ってるんですけど。あとバルシュっていうバンウーニテンテンの言い方も好きなんで、バルシュっていう時あります。
いや、もう作者はちょっと怖くて呼べないですね。
でも諦めてます。
うん、
あの人によって変わる まで言われてたと思うんで、確か、
うんうんうんうん、
発音が確定しないと確定じゃんか、なんか、うん、やりにくいっぽいですよ。あの、綺麗にカタカナにはしにくいっぽいですよ。
あ、まあまあ発音の問題もありますもんね。
うん、うん、だからもうその辺はもうそれ違うやないかって言われたらへへって言うしかないんで。
まあでも外国産ゲームの宿命というかそういうのはあるかなっていう。
うんうん、読めねえってなるときに。
うんうん。
け、読めないのかっこいいよね。X とか使われてたらかっこいいよね。サクソンみたいな。
ああ、そうっすね。
なんか X とか Z とか。
うんうん。
なんかアルファベットでマイナーアルファベット使われてたらちょっとワクワクしますよね。
ああ、イカさん、それで言うとキナミック製品はそれのオンパレードですよ、う
ん、あ、そのつもりもなかったのにそっちの方向に持っていきましょう。
まあなんか、うん、クイッキッショーとかも絶対読めないですからね、あれ。
うん、
で今回
けどまあ、うん、あ、9は基本的についているものとしてね。
そうですね、急から始まるものばっかり。
僕結構このタイトル統一するの好きなんすよ。
うんうんうん、
僕も一時期ゲーム作ってた時期あるんですけど、
はい、
タイトルの頭にパピプペポをつけたいっていう。
あ、そうなんだ、気づかなかった、うん、
その破裂音が聞き心地がいいからタイトルとしていいよっていう話をどっかで見た。あと、あの、んをつける、和音のんをつけると売れるっていう話。
あ、でもパンパカパンはずっと言いたくなりますもんね。
うん、芸人さんでんついてたら、
うんうん、
売れてる芸人さん多いよねみたいな話とか、ね、
ありましたね、そういう話も。
うん、
うんうんうん、
そういう話もあったりしてそういう風につけてたんですけど、
うんうん、
それを突き通そうとしたら、あの、変えられた時期もありましたけど。まあ、それね、みたいな、うん。合わない時もあるよね、みたいな。
いや、難しいですよ、それは。
はい。チャールさんが、同じヨーロッパであっても、国によって、例えば W をうやぶのようなどの、それぞれの発音になっちゃうから、国によって読み方、読み方違っちゃうのかもですね。ああ、これはすごいいい知識。
うんうんうん、
そんな気もしません。確かにヨーロッパって言語があんだけね、国集まってるから近しいところで違うってなってくると、うんうん、やっぱりどこの言い方になるかっていうのが、
ああ、そうですね。
で、いろんなね、ドイツ語版、フランス語版とかあの辺やったら出てるはずやから、
うんうん、
さてどの発音通るみたいにはなるのかもしれんね。
そうですね、なんか今すごい疑問になったのは、なんか、
うん、
めったら同じアルファベットだったりするじゃないですか、この表記には、
うんうん、
でそれでこう読み方が変わるって、
うん、
なんかなんだろう、あの、近いのかなと思ったりしますね。言語体は絶対違うけど。
ああ、アルファベット基本やったらね。
そうそう、なんか、そこら辺混乱しないのかなっていうのと、あと、方言との違いというか、日本だったら方言になるじゃないですか。
うん。
うん、
方言ゴリゴリあるらしいけどね。アメリカとかすごいみたいやけどね、スラングとか。うん、うん、うん。沖縄のミープル君、 PPAP も発音が楽しいから世界的に人気になったって考察をテレビでやってました。
ああ、
うん、そう、うん、だからパピポエポはね、言いやすいのもあるし、
うん、
子供も言える、
うんうん、
だから、あの、ピンポンパンとかね。
ああ、は
い、ピンポンパンすごいよね、フルパワーやな。うん、ポンキッキもポンやから。
あ、そうですね、ポンキッキは確かにポン、うん、だから、うん、うんも使われてるし、
うん、実はそういうのもね。あ、うん、チャールさん、おっぱっぴーもって、うんうん、ああなるほど、おっぱっぴーもそうか。
なんだっけ、オーシャンパシフィックピースだ。
うんうん、そうそうそう。よしってる。ね、そういう点で、うん、タイトルにアルファベット、その破裂音っていうのを使うのはいいかもしれないですね。
そうですね、何かやるときにはちょっと覚えて。いやでも私、まあでも全然関係ない話ですけど、あの、
うん、
名前決めるのが苦手で、
うんうんうん、分かる。
大体人からもらった名前使ってるんですよ。
ほう。
このタイトルもほぼイカさんが考えたじゃないですか。ヘッポコアブスタクトラボラトリー。
うん。
あ、そういえば、そういえばヘッポコのポーもついてますね。
そうよ。
今気づいた。
いや、これはあのヘッポコに関してはノットっていう意味と同義やけどね、俺にとっては。
まあ、アンバランス感っていうところもありましたよね。
うんうん。あと、ね、
頭よく
知識も足りてないっていう。
うん、うん、でした
ね、うん、そういう点でまあ何やろ、無責任に名前とかタイトルつけるのは得意よ。
うん、うわーよかった。私全然ひなん、うん、あ犬猫の名前とかちょっと自分で考えたのはひどいのばっかりで。
そうなん。
そうですね、猫の名前がタンちゃんとか。
タン？タン？
あのその時牛肉食べてたんで、
うん、
タンにしようと思って。
ああ、もじらないんだ。
そうですね。
うん。
タンちゃんとあと、もう一匹がは、やば、自分の猫の名前忘れた。え、
そうやったらタン食べててタンちゃんじゃなくなんかね、タン食べて出るこれ下やな、じゃあシータにしようかなみたいなのないの？
なかったです。全然タンちゃんはタンちゃんって
思った。あんまり俺ストレートから2回ぐらい転がしたと名前つけるの好きなんや。
あー、イカさんそういうのも早いですもんね、出てくるのも、
うん、うん、転がしたいかな、うん、ストレートに言うのはあんま好きじゃなくて、
うん、あ、そう、もう一匹もっとストレートで、
うん、
チータって名前なんですよ。
お、チータ、おう、
あ、ちび太郎のチータなんですよ。
あ、ええやんそれ。
そう、最初見たら広い猫で、
うん、
あのうち、まあ、農業やってて、
うん、
まあ言ったら畑なんですよ、すごい、
うんうん、
作業してるところというか自分のところが、
うん、そうやね、
うん、で農業特区みたいな感じなんですけど、
うん、
あの猫を拾っちゃってめちゃくちゃちっちゃい、で最初飼うつもりがなかったので、う
ん、猫がいたの？
もうなんか、そう、あ、うち犬も飼ってて。
うん、知ってる。
犬の散歩中だったんですよ。
うん、ああ、はい。
その時、台風が近づいてて、沖縄に。
うん。
で、ちょっと風強いなと思いながら歩いてたら、犬が急に興奮し始めて、
うん、
何か口にくわえてるから、出せ出せって言ったら、子猫というか、もう、なんかネズミにわからないぐらいのちっちゃい
猫で。ああ、もう本当に生まれたてみたいなね。
そうそうそう。
うん、
で結構猫って、引っ越しをするらしいんですけど、
うん、
で特にああいう気象災害があるときに
引っ
越しをするらしいんですけど、結構親猫ってガバガバらしくて、
うん、
自分の子猫の数か間違えるらしいんですよ。
なんか一匹ずつ加えて移動させるみたいな映像をよく見るけど。
うんうんうん。
うん、忘れるときあるんやろね。
そうなんですよ。でもうまずなんか猫って触ったら子猫を、うん、親猫捨てちゃうとかいう話を聞いたことがあったので、うん、まず犬から遠ざけて、
うん、
でもう一周して、
うん、たらあ、その親猫が帰ってくるかわからんから。
そうですそうです、
うん、
でまあゆっくりゆっくり歩きながらもう一周したときに、
うん、
まだいて、ミーミーがいてるもんだから、
うん、
もうこれは拾わなきゃって言って、
うん、
拾ってもう飼うつもりはなかったんで最初。
まあある程度元気になったらみたいな。
うん、そうそうそう、あの、うん、里親探してと思ったんですけど、
うん、
でそれで適当な名前でチーターつけてましたね。
うん、うん、いやチーターはあれセンスあると思うで。
あ、本当ですか。
うん。タンちゃんはセンスないと思う。いや、けど嫌いじゃないで。 思いっきり160キロストレートみたいなのも嫌いじゃないで。
あ
ミープルくんがタンちゃんとチータちゃんかわいい名前って言ってくれてる。
ありがとうございます。ありがとうございます。うん、超かわいい。
チャールさん、イカさん沖縄んちゅだったのですね。いや違います、僕は大阪じゃゴラーです
ゴリゴリの現在の大阪です、
うん、関西人じゃゴラーみたいな感じで、うん、あの言葉汚い人です
でもまあ言ったらこの上等市の時に、
うん、
私が開催してるフリーマーケットの時にうん、何回来られ3回来られてますよね。
上等市それぐらい行ってるかな。
うんうん、で、あのそしてずっと糸満の地を歩いてるので、
うん、
多分糸満沖縄県の人ってなかなか他市町村に行かないんですよね。
うんうん
うん、まあ那覇には行くけどみたいな。
はい。
なんで全然
那覇か、うん、まあ行ってあの美ら海の方。みたいな。
ああ、まあそうか、ね、名護市に、うん、名護に仕事がある。うん、
その、
うん、
あれ観光地があるところね。
うんうん
うん。いやまあゆうちゃんなんだが糸満は海沿いになんかあるぐらいよね。
な、あ、いやそんなことは、いやそんなことはって言いづらいな。
ちょっと奥にあるよね。何かあると。
そうなんですよね。糸満は正直海沿いがめっちゃ栄えてますね。
うん、ゆっくりしてるよね。
うん、うん、
海から中心に行くと。
そうなんですよ。まあ私が中心の地の畑にいるので、
うん、
マジでなんもないです。
そう。
うん、
ちょっとね一回連れて行っていただいて、
うんうん、
あの犬と見させていただくというね。
ああ、そうですね。
うん、そういうのはしたかな。
キビ畑の、サトウキビ畑の。
うん、
ここにポツンとやる感じなんで。
うん。お、糸満は奥深いですよって言ってる。
うん。あ、お、
どうなの？
糸満を知られている方、まあ奥深いのかな。まあまあ深いっちゃ深いのか。
うん。
まあでもあの上等市今回糸満の、農村改良改善センターってとこでやったんですよね。
うん。やね。
市が、まあ、ちょっと栄えてるところで、行ったら、田舎の中で、まあまあ、中心みたいな。まあ、居酒屋は手で数えるほどしかないけどっていう感じのところなんですけど、
うん。
あそこから南に行くと、
うん。
コンビニもマジでないです。
うんうんうん。
海岸線沿いに当たるまでコンビニがないっていう。
うん。
どうやってこう、集落はあるんですよ。ブラックとかあって。うんうん、あるんですけど、どこで買い物してるんだろうっていうレベルで店がないので、うん、
あのコンビニじゃない商店じゃないの
あ、そう、確かにそれはあります。謎の謎の商店、
あそこへは、
しかもなんか
連れて行ってもらったとこ、商店あるあそこの売ってるもん仲いいわ、
うん、あー吉田商店、
うん、
はい、そうですね。不思議な感じ、
うん、
の。
チャールさん、糸満の畑さんに、たまに鶏飼ってる方がいらっしゃるので好きですっていう。鶏好きなんですね。鳥好きですかね。
まあ、
確かに。あれ、アイコンがインコか、これ。
あ、本当だ、
鳥好きですね。文鳥？うん。白い。鳥好きな人ですね。
うんうん。
鳥好きなんだよな。静岡の方やったかな。もう、はい、そのカラフルな鳥をなんか数百羽放してるところがあって、ちょっとでも餌持ったらうわーって来られるから、
はいはい、
わーってなる。
わー、ネオパーク行きましょう。じゃあ今度沖縄来られた時。
沖縄にもあるんよね、鳥。
そう、めちゃくちゃ超、ネオパークで会ってたような、めちゃくちゃ鳥がいるところがあるんですよ。
うん、うん。
で、マジで、園内、放し飼いで何百羽って見えれるので。
動物は全般好きなんでね。あ、そうです、掛川課長へ。
うんうんうん。
ネオパーク。
行ったことある。
うん。ネオパーク行く暇がいつもないんだよな。
いや、そうですね。名護なんでね、あそこは。まあ、比較的、名護の中でも行きやすい場所にあるので。
うん。
大地から近いし、最近、なんか、あの、トンネルも通って、暑くなったので、
うん、
まあ、今度はちょっと北の方に行って、パイナップルパークも行きましょう。
うん。
私も行ったことない。
動物得意な人と苦手な人がいるから。
うんうん。
J は苦手やったんやったっけ？
もうなんか、あんまりその、そんなになんだろう、動物って聞いても興奮しないタイプだなぁと思ってましたね。うん、うん
うん。俺がただただ動物を触りたいタイプやから。そう、もう長崎のバイオパークなんかたまらんからね。
ああ、バイオパークいいですよね。YouTube でちょこちょこ前見てましたね。
長崎のバイオパークはもうカピバラを触り放題やから。
ああ、すごいですね。
うん。はい、その、ね、寝てるから普通に。普通に寝てる、その、飼っている檻の中に入れるみたいな感じね。うん、でも平然と普通に。
うん。
飼育員さんに呼ばれるから。
触れます。
入らないのみたいな。
ああ。
とりあえず入ってからどうするか考えたらみたいな感じで入れられるんよね。
わあ、いいな
ぁ。うん。
なんか、カンガルーが柵なしで見れるのもそこでしたっけ？
柵なしどころじゃないで。
お、
はい、カンガルーが30匹ぐらい、
うんうん、
群れをなしているところに一緒に立てるからね。
怖、うんうん、うんうん。
でこうもうお腹に子供入れてるのとか凶暴になってそうな気するやん。
はい。
覗いて見ててもなんも。どうぞみたいな、見るんやったら見みたいな。
あ、へえ、そうなんだ。
触るまではちょっと難易度高いかもしれんけど、
うんうんうん、
もうめちゃくちゃ近くで見れる。だからそれも檻の中に入れてくれるから。入らへんのみたいな。飼育員さんみんなとりあえず入らへんのみたいな。
いいなー、すげえなー。
ほんで飼育員さん好きすぎるんよ。
あー、そうなんですね。
飼育員さん来るやん、
うんうん、
そう30匹くらいから一斉にそっち行くね。
あ
ほんで飼育員さん急いで小屋の方の扉を開けて閉めてって急いで入るやん、うんうん、そうやったらもう30匹がそのドアのところでじーっておんねん。
出待ちだ。
いつ出てくるんやお前みたいな。早出てこいやみたいな感じ。出てきたらピョンピョンピョンピョンってして、また小屋の中入ったらまたじーってしてみたいな。
あ、そうなんですね。いいな。
うん、ミープル君、カンガルーの隣にカンガルーってムキムキなんですか？ムキムキです。
ムキムキですよね。
ムキムキでございました。あの、よく映像で出てくる、あの、ボクサーみたいなカンガルーよりは、ちょっと緩いけど、全然ムキムキです。
ちょっと濃いんだよな、あの筋肉。
うん。カンガルーはね、うん、同じ、成人男性、背の高めぐらいあるから身長。
おお、へえ、はいはいはい。
立ってたら。
あ、高いんですね。
うん、怖い怖い怖い。でかいでかい。
へえ。
あんなもん。
はいはいはい。
けどバイオパークはよく買われてるから。
うんうん。
なんか何でも触れるレベルにおるから。すごいよ。だ行こう思ってんねんけどな、なかなか長崎のバイオパークが長崎駅から1時間ぐらい車でかかるんだ。
あ、そうなんですね。
行くの大変やね。
うん。
え、こんな話でよかったっけ？
ああ、そうだそうだ。あ、じゃあちょあの買ったゲームだけちょっと紹介して。まあ、といっても、はい、あのギガミックシリーズ今紹介してるので、
うん、
まあ、今後細かく話はすると思うんですけど。
うん、
あのコメットっていうゲームを買いました。
コメットね、あの星の、
あ、そうですそうです、
形のゲーム、
今ギガミック最新作で、
うん、
いやマジでそのまず盤が変なんですよ。
うん。
ちょっと細かくは
この八角形の星のコマなんよね。
あ、そうですね、はい、
うん、六角形じゃないのよな、五角形でもないし、八角形で、それで なんてやろ、四角、小さい四角、中くらいの四角、大きい四角と3つが重なってるというか、
そうですね、
真ん中に置かれてて、そこに大きくバッテンと十字が書かれている道があって、
うんうんうん、
その交点にそれぞれあの八角形の星が置けるところがあると。
そうなんですよ、よかった、イカさんに説明、なんて言おうかなってずっと思ってたんですけど、
うん、
そうです。
でそういう形があってどうすりゃいいの
ここでちょっとだけ紹介しちゃいますか。ちょっとこのあれなんですけど、すごくすごくどうでもいいポイントなんですけど、
うん、
あのギガミックかわですね、どこだったっけ、名前が出てこない、
うん、
あのめちゃくちゃいいことに、加藤かなれさんがギガミックの
紹
介をしてるんですけど、
うん、
カードロから日本語訳がついてなかったんですよ、ルールブックに。ですよ。
あ、もう直輸入やから。
ま、うん、そうなんですよね。まあコリドールとクイキショーとかは、
うん、
失礼、すいません、聞いたよ。
あ、えらいこっちゃ、星が散らばった？
あ、ごめんなさいごめんなさい、あのいやいや大丈夫です。
うん、
コリドールとかはあの、うん、ついてたんですよ、ルールブックに日本語のページがあって。
うんうん、
なんですけど、スクワドロとかはこのルールブックにはなくて、
うん、
なんか帯がついてるんですよ、このゲームを紹介みたいな感じで、
うんうんうん、
でそこの取り外して、
うん、
でそれがルールブックみたいな、
うんうんうん、
まあ、もちろんあのアブストラクトなんで、
うん、
わかるんですけど、それだけで、
うん、
でもなんか日本語訳がな、日本語のルールページがなくなったっていうのがちょっとショックだったんですけど。
あったん？ついてはいた。
そう、昔はついてて、あれはジャパンさんがつけたのかな。
うんうん。
輸入会社の人が日本語訳をつけてたのかわかんないですけど。
うん。
そういう形で、そのルールブックの外についてる。なんかメビウス訳みたいな感じです。イメージ。
うんうんうんうんうん。
っていう感じでやってたんですよ。で、それが変わるまでそういう状態だったかな。うん、うん、うん、そうそうそうそう。
うん、
こういう状態だったんですけど、なんと。
うん。
あ、嘘、変われもついてるわ。
そう、
変われから日本語訳がまた復活しました。やった。
ああ、
うんうん。
じゃあコメントだけないの？
あ、じゃあ、ですね。正確に言うと、スクワドロとクワンティックがない。
うん、うん、うん
うんうん。18、19に出たゲームが日本語訳、がついてないです。
うん。
日本語ルールブックがないって感じですかね。
ちょっと、作らなきゃな。
まあそうですね。まあもちろんありはするんですけど。
うん。
うん。悲しい。
うんうんうん。
まあそれが、変われから復活しましたよっていう興奮。
やべ、全然コメットがどういうゲームかわからない
。あ、そうだったそうだった。コメットの説明、ですね。
うん。
まあ、この星型のさっきの八角形の星、
うん
うん、に対応するコマが7つぐらい、7つあるんですよ。
うん。
で、これを交互に配置もしくは移動することができるよっていうゲームです。
うんうん。
で、それを行って、交互に行って、正四角形、この、うん、今、何ですかね、つながってる道を通って正四角形を作ることができたら勝ちというゲームです。
うんうんうん
うん。で、手番の人は、置くか。まあ、置くは、普通にこの空いてるマス。
うん。
コマが置かれてないマスに、どこでも配置することができます。
うん、
でそして動かすなんですけど、
うん、
その星がですね、後ろにちょっとプッチがついてるんですよね。
うん、
で、溝にこう溝をたどってスライドすることができますよ、横に。
ああ、うん、その道に溝が掘られてて、
うんうん、
その星の駒も膨らんでるから。
うんうん、
いい感じでレールみたいになるってことよね。
あ、そうですね。レールみたいになって、 動かすことができるよと。
うん。
血がつながっていたら、縦横斜め。
うん。
で、もしくはこの四角の部分。
うん。
を移動することができますと。
うん。
でもし、その、移動先に相手がいた場合。
うん。
これを相手を動かせます。一緒に。
押せるってこと？
押せます、押せます。
うんうん。
で、一マスだけ押せることができるって感じです。
うん。
で、そしてこれが2つなった場合は押せませんよ。
うん。
いう感じです。
うんうんうん。
このレールなんですけど、端っこに行くと、端までそのレールがつながってるんですよ。
うん。
なんで、盤面外に押すこともできるっていう感じです
、ね。ああ、そういうことか。外に出せるんや。
そうですね。
うんうんうんうん。
で、そしたら、その、出た。コマは相手の手元に戻っていくっていう感じ。
うん。置き直しってなるよね。
うんうん。というゲームで、正四角形を作るっていう変則四目並べ。
うん。
っていうゲームです。
四角形むずいね、これ。
そうなんですよね。結構これが、まあなんか、うん、四角形むずいんですけど、
うん。
結構ね、盤面、やっていくと盤面がそんなに、複雑そうに見えて、
うん、
そうではない。
シンプルよね。
うんうん。まあ、そこで、やっぱ、うん、あと、結構ね、手駒も7個ってちょっと少ないんですよね。
うん。
まあ、そこら辺が結構いいゲームでしたね。
だってもう7つ中4つ使わなあかんもんね。
うんうんうん。
うんうんうんうん。へぇ、これは。
めちゃめちゃ良きでした。
またちょっとこの、米、どのにせなあかんよね。
ああ、まあそうですね。最初マジで何やってるか分かんないって感じだったんですけど。
うん。
これをやっていくと、ちょっとずつ見えてくるっていう。
うん。
アブストラクトならではの能力も使いますし。
うん。
あとまあやっぱコンポーネントがめちゃくちゃいい。
うんうんうん。
ずっと触っていたい、この星。
え、これプラスチック木？
木です。
木よね。木の値段だもんな。
そうなんですよ。
6600円って書いてあるけど、木の値段なんだよな、これ。
いや、思ったんですけど、
うん。
6000円を本って買う人ってやっぱおかしいですよね。
その、
うん、
価値観の違いかな。
ああ、はいはい。
全く何の機能もないインテリアを買える人は買えると思う。
わあ、なるほど、そうですね、確かに。
うん、なんか飾りっていうものにしっかり価値を見出せる人は、
うんうん、
逆にこれでゲーム遊ぶと壊れちゃうみたいな思うかもしれない。
ああ、確かに。
そのどこに価値を見出すかでコンポーネントに価値を見出せる人は全然。
まあまあ、
そのゲーム性だけをフューチャーすると、
うんうん、
廉価版なんて全然作れるわけです
よ。ああ、まあそう。まあ、ぶっちゃけこれ、線を紙に引いて、ゼロとか。いや、でもね、なんかやっぱ、自分は、そのギガミックのこの、アブストラクトシリーズ、
うん、
白箱で統一されてるんですよ、箱の
紙。うん、そうよね。
で、そこで統一されてるものを、ずっと全種類買ってるわけですよ。
うん。
で、今回もめっちゃ待ちに待った。言ったら、もう、う
ん。新しいシリーズと。
うんうん。うん、ずっと、ください、ください、取り寄せてくださいって言って買ったものなんで、うん、なんか、6000円全然痛くもなかったんですよね。
そうそうそうそう。結局、何に価値を見出すかなんですよ。うん、こんなもん。だから、その、この、うんこのレベルで出すところはターゲットが一般層ではなく少しこうインテリアとかそういう小物が好きな人寄りにしてあるわけ。
うんうんうん
うん。まるっきりのゲーマーはそれに価値を見出すかって言われると、
うん、
他の人がゲームに興味を持ってくれるから綺麗なコンポーネント買うってタイプの人もいるねんけど。
ああはいはいはいはい。
けどそれにしては多分ちょっとお高めに感じるはず。
うん。
けどインテリアのインテリアとゲーム兼ねてるものなんでっていう考え方したときに全然 高い買い物じゃないって思えるんやったら価値があるもんなんです
。そうですね、そうなんです、うん、まあでこのアブストラクトシリーズ必ずミニが出るので、
うん、
そっちは3300円って言ったら
黒の方かな。
黒、ああうんうん、その3000円って多分おもちゃとしていいおもちゃってそのぐらいのラインだと思うんですよ。
うん、
でそこはすごい手に取りやすいし、
うん、
ちっちゃいし家にも置きやすいみたいなやつなんで、
うんうんうん、
いやでもこの大きさがいいんだよなって思いながらいつも買ってます。
うん。おミプルくんが、バンド材質は何ですかっていうのでキーですね。
キーですね。コマの盤も一応キーだと思います、はい、これ、うんうん、
見てみるとね、ちょっとプラスチック感を感じるかもしれんけど、
うん、
本物を見るとね、しっかり木を彫ってあるんですよね、これね。すごい。
漆ぐらいこう固く塗られてますけど。
うん、で、多分、硬めの木よね、多分。
うん、そうだと思います。
うん。カチカチ言うもんね。
うん、言います。今、音が聞くか分かんないけど。うん、
バンも木製なんですね、それはすごいっていう。確かになんか下プラスチックで上駒だけ木みたいなパターンもあるかもしれないですけど、ギガミックのこのブランドは、フル木製。
フル木製です。
フル木製ですね、あとしけさんわかります。盤に服に6000は出せないけどボードゲームで6000は安く感じます。あ、これはまずいですね。社会性が失うけど同じです。私
やめてください。私もそうです。
服はな、服はほんまにこう高く感じるんだよな。
そうなんですよ。最近また T シャツ高いですからね。なんか
値上がったかな。
うん、 T シャツ高くて3000円がなんか普通のラインになってる気がする。
うん、
うん、
で T シャツめっちゃ買ってるな。 T シャツ基本なんですよね。
あ、私も好きで買っちゃってますね。
うん、服増えへんな。なんか最近やっと捨てたけど、小学校か中学校ぐらいから着ているチェックのシャツをやっと着るのを諦めたレベルですかね。
うわ、あ、でもその頃から体型変わってないってことですか。
うん、ちょっとその時買ったのが大きめやってんけど全然。
あ、はいはい、
あれそんなに、あ、ヴィンテージですねって言い方してるけど違います。ただのオフールです。オフール。そんな言い方してもダメです。横文字にしたら良くなるっていうのは間違いです。オフール。
なんかそういうもの、古いやつは、家着みたいな、
うん、
沖縄方言でヤーカラチャーって言いますね。
ヤーカラチャー。
ああ今パッと出てきたんで言っちゃったんですけど、そう、
うん、なるほどね。まあ関西弁で言うとジャージですけど、
ああ
関西弁でも何でもないけど、うん、いやーからちゃーね、うんうんうん、そ、ああそう言い方ないな。寝巻きか、寝巻き言い方あるかな。
家着のなんかそういうのに、例えば中学校の頃のパンパンとか、
うん、
ジャージとかを、
うん、
あったら家着として、もう近くの自販機はこれで行くぐらいの。
あ、
うん、
その学生時代にあんまりいい思い出がないんでもう学生の頃の服は一切ないな。
あ、そうなんですね。
うん、うん、でこう高校の時の体操服とか囚人服みたいな服やったから。
ああ、
ほんで真紫なんか俺の学年紫やったよな基本。赤系の紫やった。赤紫みたいな。
はい、ありましたね。
うん、
自分は緑だったんですよ。
おお、緑ええやん。
緑すごい良かったと思いました。もう、うん、下の学年が赤だったので、
うん、
赤ちょっとかわいそうだなと思いながら見てました
ほんでその工業高校やったんで実習服あってんけど、うん、
ああはいはいはいはい、
その実習の作業服も紫やったんで、ほんまに、
うん、
あ、え、はい、ネズミ色どっちやったかな、 ネズミ色やったかもしれない。本当にもうなんかもう本当に囚人服で、学校もなんか6メーターぐらいの塀で、その上に鉄条も巻かれてたし、
はい、
だそうかったんやろなって。もううちの高校やばかったんで、うちの工業高校。
そうなんですね。
うん、あの1階と2階の窓は全部張り紙入っ、は針金入ってたから。
ああはいはい、
割られるから。
なるほど。
俺が入った頃にはちょっとマシにはなっててんけど。
ああ。
けどあれですね。ちょっとあれかな。チャールさん、中学生にもら、買ったパジャマのズボンをしつこく25歳ぐらいまで履いてました。まあそんなもんすよね。
うん、うん
うん。なんか、履き潰すとちょうどいいんすよね、本当に。あれ、なんででしょうね。
うんうん、
着慣れるといいんですよね。ミップル君が囚人服って、もうそう囚人服なんですよ。千山さん、私は真っ赤っかでしたよ、体操服を。それはそれで可愛い。
まあまあ、なんか今見るとそんなにそうでもないって感じなんですけど、当時はね、なんか
あ
ってなってます。
自分がその頃で見返すと真っ赤っかかってなるん。
赤か。みんな赤なんであれなんですけど。
うん、ちょっと思春期に真っ赤っかはあれですね、考えるとこあるな。ミープル君、刑務服みたいな感じですかね。すごい時代だ。イカさんの学生時代の話も楽しそうです。35年前ぐらいの話ですね。
あ
うん、けどなんか俺がそこの工業高校にいたときに、
うんうん、
甲子園行きやがって、野球部が。
ああ、なるほど。はいはいはい。
あんなに、もう、あんま外で言う話じゃないけど、
うんうん、
あんなに地区大会の決勝で負けろって祈ったことないね。
え、そんなにですか？なるほど。
え、いや、あの、めんどくさい。だから俺そんなにアクティブじゃないし、自分の母校を愛してないし、野球部のやつらも嫌いやしってなってたから、もう甲子園行ったら目立つし鬱陶しくなるやん。その寄付金とかくんのよ。
あ、
何口でみたい。
はいはい。
あともうその高校、その甲子園行きましたみたいな、すごい立てるし、
うんうんうん、
だもうほんまに地区予選大会であんなに負けろって言うのって、勝ち上がって。でも勝ったら行きゃいいやん。
あ、
本戦1回目で負けよるん。じゃあもう地区予選で負けとけやと。
まあ学校ってお祭り騒ぎになりますもんね。そう、
うん、多分この考えは少ないと思う、
うんうんうんうんうん、
けど引きこもりというかオタクなんで、スポーツに本当に興味なかったりすると、甲子園で盛り上がってもただただ損って思う。
もう
行かなあかん、うん、
イカさんの
話行かんかったけど、
ちょっと私思い出したんですけど、
うん、
あの沖縄って甲子園盛り上がるんですよ、
うん、強いもんね。
まあそれもあるんですけど、まあ、伝統的に、
うん、
なんか言ったら野球が、そう行ったら復帰前から野球、高校野球あって、
うん、
でその時にそのなんだろう、こんなちっちゃい島からなんかこの全国大会行って活躍したっていうの流れで、うん、みんな高校野球好きなんですよ、沖縄県民、うん、
その本州に勝てるみたいなね。
まあまあそんな感じもあった
の
かも、
まあ、あるし、うん、そのだってキャンプ地とかも多いやろ、野球。
まあまあまあそうですね。
うん、野球盛り上がって、その俺があれ、え、若い頃は沖縄水産とかね。
ああ、そうですね。沖縄水産昔、そ
う、うん、強かった。
うんうん。
うん、沖水強かった。
その流れで、うん、やっぱ甲子園の時って今沖縄かな、沖縄があ ったりとかするんですけど、
うん、
ああ盛り上がるんですよ。経済がちょっと止まります沖縄。
ほんで、うん、いいとこまで行ったら経済が盛り上がるんやろ。
あ、そうそう、あのもう、うん、そのテレビがあるところに集中して、
うん、
仕事しなくなるぐらいなんですよ。
うん、
もうなんか、
なんか南国の応援って感じやな。
うん、私は全然興味がないので、
うん、
逆になんかその経済止まるところ見てみたいみたいなのでドライブ行ったりとかするんですけど。
ああ、
うん、
だもう沖縄の人からすると俺のこの甲子園行きやがってっていうのはすごいイラってするやろ。
ああもうでも私は行きやがってレベルで
行きやがって側の人間やろ。間だから俺しけさんには話せんねんけど多分行きやがって側の人間やろなって思ってたけど
興味なさすぎて父親に怒られましたもんね
なんかねえ、
うん、
その価値を見出せないんだよな。スポーツ系に価値を見出せないし、なかなかね、まあ若い頃は見てた時期もあるけど、ミープル君甲子園行きやがってって、これはミープル君もそうなのかそれとも俺を揶揄してるのかどうなんだろう、チャールさん高校野球は一応見ますねっていう、まあ地元が強いと見やすいかもしれないですね、
うんうん、
応援しやすいっていうのはあるよね、
うんうん、
まあ俺ね大阪兵庫の人間なんでゴリゴリに甲子園盛り上がるんですけどね。
ああそうですよね
うん、甲子園は兵庫県にあるからね、
うんうん、
ミップル君、おじ自慢のオリオンビールの歌にも甲子園のことが出てきますね、うん、そうなん。
あ、そうですね。あの、ビギンが、その、オリオンビールの歌って歌ってて。
うん。
で、その中で、まあ、言ったら、その、おじがビール好きで、
うん。
いろんな、このおじのことを話するんですけど、やっぱ、甲子園見ながら、その、飲みながら見るよね、みたいな話、歌詞も出てくるって感じです。なんか、そんな感じだった気がする。
おじを教えてください。
あ、おじは、言ったら、おじいちゃんですね。
うんうん。
そう。おばとおじいなんですよ。
ああ。
おばはなんか、よく言われてますけど。
うん。こっちはじじい、じじいと言ったらしますかね。
うんうん。くちゃおじいですね。
ミープル君、甲子園の決勝は国道50号線から車が消えるって言われてますね。うん、ああ、58号があるんや。
そうなんです。沖縄で
唯一の国道ですね。
あの、国道が58号線しかなくて。
もしもし。
あ、イカさん。あの、ちょっと、ロボロボ鳴ってますね。
あ、聞こえた。
聞こえました。聞こえました。
ああ、一瞬聞こえんかった。
ああ、うんうん。
はい。チャールさん、沖縄が日本の中でトップになれるのが高校野球ですからね。でも、沖縄も全然、だって、歌手もめっちゃ輩出してるでしょ？
うん、あ、まあまあ、うん、そうかもしれない、
うん、芸能も強い感じするし、なんかなんてやろ、全然沖縄県がなんか小さい県やからなんか頑張ろうっていうよりか、なんか沖縄沖縄ですごいしっかりかなんか確立されてる感じがするから、なんか全然、
まあ、結構そう言われると、あの運動系そんなになんですよ、うん、
運動系が？
運動系、高校で全国行ったって話聞いたことないなーって、確かに今。
ああ、その野球以外で。
そうですね。なんかこの辺ちょっとマラソンとかも、なんか、まあ、おじさんがよく、あの、スポーツ大好き人間なので見てて、
うんうん、
見てるんですけど、
うん、
沖縄は最後から後ろから数えた方が早いみたいな感じの成績で、ああそうなんだ、
うん、
なんか見てましたけど、
ああ
運動系ちょっと弱いかもって思ったりします。なんかに
そうなんや、
うん、年中動けるんですけどなんか弱いって言われてます
確かにあの冬の時期ないもんね。
そうですね、冬ないんですよね。
うん、冬に訓練ができないとかないもんね。
うんうんうんうん、なんでだろう、うん、わかんないですけど、
まあ、逆に夏に訓練が難しいのか
それはあるかもしれない。もう今熱中症のリスクが高すぎますからね、
うん、夏に一回石垣島行った時はまあ焼けたもんな。
あー、うんうんうん、
すみません。3年ぐらい焼け跡が消えなかった
あー、まあ、あと石垣島の日光は本島のより日にならないぐらい暑い感じしますね。
あ、そうね、違うんかな。
そうですね、なんかその農業研修とかで行ったんですけど、
うん、
あの 本島のその木、マンゴーの木より向こうの方がめちゃくちゃ大きいんですよ。
あ、大きいんや、はい、ということは日差しが当たるからっていう可能性が高い。
日差しが強くて、あと、日差しが強くいいのもあって、あったかいのもあって、木も大きくなるし、あと日焼けとかの問題も出てましたね。木が日焼けするって初めて聞いて、東方で。
木？
あの樹皮、木の皮が焼けるんですって、向こうで。
木の皮が焼けるんや。
はい、葉っぱも焼けるし、木の皮も焼けると。
やっぱ日差し強かったんや。その、石垣島で日中に、ミニゴルフやったんですよ。
おー、はいはいはい。
で、その時、半端に靴下が膝下ぐらいの感じで入ってて、そのままやってたら、綺麗に絶対領域に焼けて、綺麗に、靴下の線が綺麗に出て、ほんで、ほんまに、ずっと靴下履いてるみたいな線になって。
へぇ、はいはい。
それが3年ぐらい消えんかったんよ。
あら。
焼き跡が。
うんうん。
で、俺、その、基本、火に当てないんで、足。
うんうんうん。
俺、すっごい足綺麗で。
うん。
毛が生えてない。
なんか、
ちょろちょろっとしか毛が生えてない状態だけど、
うんうん。
その、火に当たると、ほんま、その紫外線極端に弱いわけじゃないんよ。
うん、はいはい。
その焼けたら黒くなるタイプで。
ああ、うんうんうん。
赤くなる状態にならずに、どっちかというと黒くなっちゃうんで、それがもう本当真っ黒になって足。
うん、ああ、そうなんですね。
だからちょっとどうしようって思って。焼け跡消えへんわ。
うんうんうん、あ、なんかですね、沖縄のミープル君も言ってるんですけど、3年、それはもはややけどですねって言いますけど、
うん、やけど、その、全然痛かったけど、その痛いのはすぐ治ってんけど、本当、それを超えたら後のが真っ黒なって、本当に。本当にもう3年後も、ここの線がまだあるな、みたいな状態だから。やばかった。うん。
見てください、沖縄、その時は。
そう。千春さん、絶対領域、その、ね、半パンと靴下の間の絶対領域が男にもあるんですよ。半パン履くとね。
かないですよね。
七分丈とかね、半パンとか履くとね。千春さん、今度触らせてください。嫌です。今足ブヨブヨなんで、足がむくんでむくんでしゃあないんですよ。
そうなんですよ、
ね、うん。一応断っときます、
はい。
ミープル君、沖縄の人は毛がボーボーです。方言でケーマーって言います。うーん、
ケーマー、そうなんです。沖縄の人はすごい濃いので、もうみんなボーボー。
まあちょっとこうあれかな、血が濃いのかな、その毛が生える血が濃いみたいな感じなんかな。
多分南の、
うん、
濃いんだと思います。なんか、ヨーロッパ系の毛が薄いとか言うじゃないですか。
うんうん
うん、
それとは逆、うん、なんか金髪らしいね。産毛が金髪みたいな。
あそこら辺は沖縄は濃いめですね。
うんうんうんうん。あー、なんやろ、関西やったら毛むくじゃら。
うんうんうん、
言い方あるんかな。ありそうな気もするけど。なんかちょっと関西、この大阪のあたりの方言はね、汚すぎてあんま覚えない方がいいです。ミップル君、沖縄日差しが強いですけど、ここ数年は気温で言うと内地の方が高いですよね。うん、なんかね、沖縄の方が涼しいやんみたいなとこありますよね。涼しいというか、
ここ最近名古屋に負けっぱなしですね。
ねえ、名古屋やばい。
暑い、あそこすごい。
あ、まあ、なんであんなになんの、名古屋。呪われてんの。
わかんないですけど。
うん。
まあ、沖縄風もありますしね。
うん、多分その辺やろね。気温が下がるというか、涼しく感じるというか、
うんうん
う
ん、
そういう点では、その、本当風ないのよ。
ああ、そうなんですね。
うん、大阪も名古屋も東京もそのな、コンクリートジャングルなところは本当に、風が入ってこいから。
あ、それは確かにそうかも。うん、
うんうん。だからちょっとこ、あんまり、外は出られへんね、
うん。あ、もう暑いですか、今の時期。
ああ、まだ、あの、風ある。
ああ、はい。
うん。まだなんか、風があって涼しいけど、風がなかったら、シンプルに暑いかな。
うんうんうんうん。
うん。日向ぼっこが、ちょっとしんどいぐらいの、気温になってきたかな。気温というか、その日差し。
沖縄はめっちゃ今暑いですよ。うん、
そう。どう？千春さん、一昨年の7月に福岡行きましたが、沖縄より暑かったです。10分も日差しの下に出られなかった。あ、沖縄の人でそう感じるということは、もう確実、都市部はおかしなってんねんって。
うんうんうん。
だちょっとこう、その沖縄の方も那覇のあたりとか、ちょっとビル群になってきてるとことか、ちょっとしんどいかもしれない。その県庁前とか。
ああ、まあそうかもしれないですね。
うん。
うんうん、
ミプル君、沖縄は潮風があるので、熱が逃げるのかもしれないですねって、その、沖縄行った時に、本当海沿いは、ねえ、いつも冬行くけど、寒いもんな。寒い。
そうです。2月の、あの時期結構、まあ、なんか、鹿島行ってて、風がすごい強いんですよ。
うん。その、日差しあるとこは全然過ごしやすいねんけど、
うんうん。
ちょっと海沿いとか風が通るところは少し肌寒く感じるかもしれない。
うんうんうん。
なるほど。こんな話でよかったですかね。
そうですね。うん、まあまあまあまあ、でも結構1時間も喋ってるので、
ちょっと
感じかなと思ってるん
で、あのリスナーさんに助けられるラジオです。
本当ありがとうございます。マジでありがたい。
はい、ミプ君は楽しいですって言ってくれてるということは、まあお世辞でも大丈夫ということ。ネガティブなんでね。
でもこんな結構なんだろう、雑談気味に喋ったのは超久々な気も
そうですね、
したりし、
前回はコメントゼロやったんで、必死でしたね。
うんうん、すごい話題がめっちゃコロコロして、これ大丈夫かなと思ってたんですけど。
何喋ったか覚えてないもんね。
まあまあ、それは確かにそう。
あ、そう、千春さんがむしろコメント全部読んでくれるので、嬉しいですよって、なんて言うんですかね。喋ることがないんですよ。
イカさんやばい、それ以上はちょっと言ってはいけない。
そうですかね。なんかね、僕受け身なんで、
うんうん、
なんか話題があると喋れるんですけど、僕から話題提供するのは得意じゃないんですよ、
うん、あの1から100にできる人、うん、
1やったら100するんですけど、
うんうん、0
から1がね得意じゃないんですよ。
あ、はいはい、
うん、0、1はね、うん、だからまあなんかコメント読むだけで喜んでいただけるんやったらもう全然読みます。
幸いです、本当に。
滑舌今日悪いですけど。
あ、まあ、
うんうん、よかったよかった。
今日はここら辺で。
そうですね、
はい、
うん、なんとかなったんで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、このポッドキャストでは皆さんからのご意見ご感想お待ちしています。防波堤式のツイッターかミクシー2のハッシュタグヘポカブラボまでつぶやいてください。
うん、
の方はヘッポコドットアブラボアットマーク gmail.com ラボのラは RA になっております。また、
うん、
スタンド FM のレターもお待ちしています。いただいたご意見ご感想はこのラジオで紹介させてもらいます。お届けしたのは防波堤式とい
かでした。
また次回も聞いてください。アップアブ
ありがとうございます。